聖書を朗読します。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
今朝のメッセージは、気が落ち着かない時と題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。素晴らしい賛美、堂々といただきましたが、僕は体調悪いんでしょうかね。聞いてみようかなと思います。さて、今日はルカの11章38から42節、気が落ち着かない時と題付けましたが、昔や古代ギリシャの王様でアレクサンダー大王という大変有名なマケドニア帝国をあっという間に作り上げた英雄がいたんですね。で、彼は遠征途中にですね、若干33歳で生涯を終えるんですね。その原因はというとですね、彼は大変感情の激しい人だったようですね。で、部下の言動に頭に来たアレクサンダー大王は槍を持ってですね、その部下に投げつけようとしたんですね。で、その時に、心臓発作ですよね、今で言えば。そのために彼は息を引き取ってしまうという、そういう悲劇を迎えるんですね。そこまでいかなくてもですね、皆さん中にはゆったりタイプの方もいらっしゃると思うんです。でも、どんな人でもですね、思うようにいかなくなる時がありますし、その時に苛立ってしまう、カリカリしてしまうっていうことは起こりうると思うんですね。で、今日出てきた人物はまさにそのような人物なんですが、それで物事を台無しにしてしまうということを私たちも一度や二度はあると思いますね。あれ、あんなことしなきゃよかったとかですね、あの時にもうちょっと落ち着く余裕があればとか、いろいろ思うことが多いと思いますね。そういう時に聖書の言葉を通して、神の御心を深く知る機会になればと思って今日お願いしたいと思います。では、それをお祈りしてお願いしますので、本当にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。皆さんと共にこうして礼拝に今日も集い、あなたの御言葉を今聞こうとしています。主がお一人お一人取ってきたところ、さまざまな経験をしてこられたと思います。危機こもごも、あるいはまた喜び苦しみ、さまざまなところを取っていらっしゃると思いますが、どうぞあなたの御胸の中にある御心を知って、確かな道を歩んでいかれることができますように、今日この御言葉を通してあなたの御胸が正しく伝えられるように、このしもべをまた大きな方々に豊かな導きがありますように、尊いイエス様になとして祈ります。アメン。さて、有名な話なんですね。マルタとマリアという人物ができているわけですけれども、このマルタとマリアという人、この人物は聖書に他の箇所にも結構出てきているんですね。で、皆さんもよくご存知かもわかりませんが、マルタ、マリア、そして下の弟、ラザロという三人兄弟なんですね。で、両親は若くして亡くなっていたと思います。そのために、イエス様はこのマルタ、マリア、ラザロをよく訪問していらっしゃるのが聖書に出てきます。で、マルタ、マリア、そしてラザロという三人兄弟の一番下の弟だ 先が男の子であるわけで、まあ、マルタにしてみれば両親がいない分親代わりとしていろいろと世話をし、早くラザロを一人前になってほしいという気持ちがあったと思うんですね。ところがヨハネでの11章を読めばわかるんですけれども、彼は若くして死ぬんですね。しかしこのラザロを死が蘇らせたといって11章とかなり長くその出来事をヨハネは書き表しているほどなんですけれども、まあ、いずれにいたしましてもラザロは病弱であったと思います。そうするとラザロに期待することができない。当然マルタは人一倍頑張らねばならなかったんですね。またマリアという人は姉とは違って非常に静かな内省的な性格なんですね。でマルタは他の箇所でもそうなんですけど、大概給仕をしているんですね。食事を作ることをするだけではなくていろんな奉仕をすることなんですね。まあやはりお母さん代わりお父さん代わりみたいなことをしている人物ですから、活動的な人であったということは言うまでもないと思いますね。ですからそういう面で言えば対照的なマルタとマリアであるわけです。でそのマルタの家にイエス様が訪問されたわけですね。遠くにイエス様一行を見てマリアが思うことというのは、今日もイエス様は素晴らしいお話が聞ける、それだけでしょうね。御言葉を聞くことが大好きなマリア、そして洞察力というか感性が豊かというか、そういうマリアならではの洞察もたくさんあるんですが、マリアはそれをマルタ一に思い、それ以外のがなかったと思います。マルタはそういう思い方はしません。マルタは遠くにイエス様を見ているものは、イエス様だけじゃない、十二の弟子でしょ。じゃあ今日の弁当は頼むかな、食材どうするかな、お風呂はどうしよう、またシーツはどうしよう、翌日寝て、それから朝のご飯、それからイエス様はエルサレムに帰るとするならば、その弁当13人分、そんなことないんですよ、また。まあ、そういうマルタといういわば本当にこう素晴らしい人なんですけど、でマルタとマリアの話というのは婦人会などでよくお話をされることがあるんですが、私も何とかしました。ずっと前ですけども、教会の婦人の集まりの中でマルタのタイプ、マリアのタイプ、対照的ですから一度聞いてみたんですね。皆さんはマルタ型だと思いますか、それと御言葉を聞くマリア方だと思いますが、ちょっと手挙げてみて示してくださいって言ったんですね。私は多分半々ぐらいかなと思ってたんですよ。マリアは2、3人なんですね。ほとんど人が私はマルタ方ですこう言うんですよ。その挙げた方の中にはどうも料理そんな料理じゃないと思うから大胆な人が多いんですけど、割り勢いたしましてもマルタ方はだんだん多かったんですね。まあ、御言葉を聞くことひたすらというのもなかなか言いにくいかもわからない。まあ、いずれにいたしましても、マルタは非常に活動的で、社交的です。まあ、ついでに言っておきますけれども、マルタのところに今日、皆さん気づかれましたが、38節でマルタという女が喜んで家にお迎えした。親がいない分、一人頑張ってきたと思いますが、もうちゃんとマイホームを持ってるんですね。そして、ラザロが死んだ時には、弔問客がたくさん来ています。大勢の人がこう出てくるくらいで、それはひとえにマリアの交際ではなくて、マルタの交際範囲の中で、人々がたくさん来たんだと思います。いずれにしても、愛すべき人物なんですよ。で、イエス様一行、13人がおいでになった。ということで、マルタは一生懸命にもてなしをし始めた。料理をし始めたんです。ところがですね、40節見てください。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。料理がうまくいかなかったんでしょうか。予定通りうまくいかない。そこでつかつかとイエス様のところに来ているんですね。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。まあ、ずけずけ言うタイプですね。そしてマルタは妹だけがちゃっかり、まあ、ずる休みと言いたげでしょう。 私だけにもてなしをさせているということで我慢ができなくなってるんですね。喜んで恩返したはずなんですけれども、途端に気持ちは変わるんですね。皆さんの中にこういう方いらっしゃいませんか？相手に聞くならばですね、例えば自分のしたいことを願っていることをやりたいようにやっているときには実に機嫌がいいけれども思うようにいかなくなってきたり、協力をしてくれる人がいなかったりすると途端にそーっと潰れてしまうという、そういう時っていうのはまああるんじゃないかなと思うんですね。一生懸命やってるんですけれども、それが空回りするんですね。だから自分が思っているほど相手は感謝していないという悲しい現実もあるんですね。こういうマルタの傾向というものが出てきたわけですね。で、なぜマルタはこんなにも苛立ってしまったんでしょうか。なぜ気が落ち着かなくなってしまったんでしょうか。それはまあすぐわかるのは、当然予定通りに進まなかったということなんでしょうし、妹がちゃっかりイエス様の話を聞いていて楽な方に回っていると、自分だけがしんどいということも考えるならば、苛立った理由というのはすぐわかるわけです。しかしそれは後のイエス様の言葉を見ればちょっと表面的かなと。イエス様の言葉を見ましょうか。41節、主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い子を選んだのです。彼女からすると取り上げてはいけません。皆さん、短絡的にですね、聖書の言葉を聞くことが素晴らしくて、料理のことをすることが2番3番のことだというような意味ではありません。教会でも例えば食事作り、まあ、大礼が終わったらして一緒に食べるわけですね。じゃあ御言葉を聞くことが一番でいいので、料理作ることはもう大したことではないということをイエス様がおっしゃったという意味ではない。もちろんマルタも一生懸命喜んでしているならば問題なかった。しかし苛立ち始めたんですね。そして目移りしだしたんですね。マリアのことが、料理がうまくいかない、つまりどうしても必要なことというのは、先ほど御言葉を読んだでしょ。今週の御言葉、何をするにも人に対してではなく主に対してするようにしなさい。どんなことでも主を見上げて御言葉を聞くことでも、もちろん料理をすることでも、奉仕をすることでも、掃除をすることでも、家の仕事をすることでも、主に対するするような仕方、思いの中で心を向けて進んでならば全然問題ない。それがまた大事だとおっしゃったんです。ところがそこから念移りして主に使えるように、まあ家事なり営みなり奉仕なりをすることから目を転じてしまって、あいつは休んでる、これはうまくいかないって言って、目が心が違う方向に向いていること、これが問題なんです。どうしても必要なことは、神を見上げ、神にある奉仕、神にある御言葉を聞くこと、それに集中せずにあのこと、このこと、そういうことが問題であったんですね。その時に苛立ちが出てくるし、次から次へと心配も出てくるんじゃないでしょうか。皆さんが礼拝の礼なことは、私自身も大変嬉しく、またそのことを共にある幸いを感じているわけですけれども、まあ、礼拝の最中というか、いろんなことを思う時でもあるかなとも思うんですね。次々とあの心配、このことと御言葉を通して集中して神を礼拝するということができれば幸いなんですけど、違うことが出てくるということがあると思うんですよ。それと似たようなことがマルタの中には典型的に出てきたんです。どうしても必要なこととは、御言葉を聞くというよりも、料理を通してでも神に使えるように主ご自身への奉仕としてひたすら思えば問題がなかった。そこから身を転じてしまうということが問題なんですね。ちょっと私の名前も出て恐縮ですけど、私は中西正夫というんですね。でね、 そのマタオという字を、名前をですね、あまり好きになれなかったんじゃないか。もうトラウマができてしまったのは、小学校1年生の時に、国語の教科書がですね、マサオくん、みどりさんって始まるんですね。みんなが体に出したんですよ。この中身しやーとか言って。そのために言われるので、もう嫌だったんですよ。マサオ、マサオ、マサオ。もう次のページめくってるって、マサオって何やったことない。タイヤよく出てくるんですよ。どうして親はこんな名前つけたかな。しかも、田中ってことでしょ。よっぽど親は自分自身、夫としての自信がなかったんじゃないか。で、息子にそれを託してるというか、私、ブリッジャーかってしょうがないの。そんな思いからですね、もう嫌だったんです。で、高校生のブリッジャーになりました。で、聖書の話を聞くようになっていって、もう、結構親はいい名前つけてくれたんやと思ったんです。どうしてかというとね、正しいという字ね、一を書くでしょ。そして、止まるという字を書くでしょ。つまり、一とは唯一の方、相手なら、神ご自身にとどまる。目と心を今日の話で言えば、集中する。ええなぁ、そうですね。だからちょっと自信が出てたんです。今日の話で言えば、マルタが、イエス様にご奉仕ができる。お弟子さんたちに食事を用意できる。まあ時間がかかるかもわからないけれど、ちょっと待ってもらって、そしてやればいいやって思ってひたすら主に仕えることができれば、唯一のところにとどまることができればよかったにもかかわらず、どうしても予定通りに済まさないと気が済まない。イエス様だったら何時に行くとか行くとかおっしゃらなかったでしょ。だから一人相撲なんですよね。自分の心だけでくんくんくんくん回ってるんですね。マルタの性格は、やっぱり自分がというのが強いんですね。だから空回りしてしまうんです。そう考えていくと、イエス様がどうして、この、どうしても必要なことは、わずかです。いや、一つだけですとおっしゃったかということに意味がわかる。男も女も、一つのことに集中しないで目移りしてしまう。もちろんいろんなことをしなければならないのは当然ですから、それはある意味では当たり前のことなのですけれども、それを考えた上で、そうだって言って、一つのことに心と思いを向けていくということが大事なんです。マルタがそこができなかったんです。で、マルタはもう一つ、勘違いをしているということなんですね。それは皆さんお気づきになったんですが、40節のことをもう一度見ていただきたいと思うんですが、ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹は私だけにおもてなしをさせているのを見ているのを何とも思いにならないのでしょうか。つまりもてなしをしているのは私だけだという意思でしょう。でちなみに、もてなしという言葉を、まあ、辞書で調べてみると、客を接待することと書いてあります。で食事とは限らないんですね。もてなしというのは英語でホスピタリティと言いますが、英語のホスピタル、病院という言葉の語源に、まあ、ギリシャ語ではなっているんですね。つまり、世話をする、接待するということから、病人の世話をするということに言葉がこう派生していったり、食事の世話をしたり、介護したり、まあいろんな広い言葉なんですよ。だから、もてなしというのは食事とは関係ないんです。ところが、マルタはいつの間にか、私一人がもてなしをしていると思っているんです。だからこんなこと言ってるんです。いつもそんな役回りは私なんだと。妹はちゃっかりしていて、マリアはイエス様の話を私も聞きたいのに、マリア一人が逆な方に回っていると、私はそんなと思っているんですね。マルタは思わなければならないのは、もてなしをしているのは自分だけではないということです。もしも マリアも一緒に台所に立つならば、イエス様は放置されてしまいますね。だとするならば、イエス様の話を一生懸命聞くということが、またマリアにとっての自分に与えられたもてなしなんですよ。それがわからない。そうか、マリアは、妹は私の分にちゃんとイエス様に御言葉を聞くということでもてなしをしてくれてるんだ。私は私の分で料理も好きだし、この料理を作ることを通してもてなしをすればいいんだっていうことが分かれば、もっともっと和気あいあいになるでしょうね。この話はもう極めて現代的だと思いますよ。教会なんかでもどこでもそうですね。大体一生懸命する人と適当にする人と寒い人と分かれてきますね。一生懸命する人は気になると一生懸命できた、よかったなと思えばいいけど、あいつはだんだんとこうなるわけでしょ。確かに一緒に何もなければならないという時もあるから、その気持ちはよくわかるし、またそういう時は大事なことでもあるとは思うんですけれども、それで文句を言い出すということになってくると、また混乱してしまう。もともとね、報いっていうか、自分がいつも損だ損だと思ってるんですけれども、大体報いって何かというと、良いことができるということ自体が報いですよね。例えば皆さん、教会のお礼になれるでしょ。でも、教会のお礼になれない方もいらっしゃるんですね。実は私たちの教会の中でも、老人ホームに入っておられたり、病気で長い間来れなかったりする方がいらっしゃいます。また、いろんな事情で来れない。何気なく毎週来ていくのも思うけど、そうじゃないでしょ。それは大きな恵みや特権ですよね。私の母は88歳で亡くなりましたけれども、86歳まで仕事していたんですね。ところが86歳になったときに、大腸から出血いたしまして、がんであるかなと思ってちょっと心配もしましたが、虚血性大腸炎ということで、まあ、たくさんの血が出てしまって入院をして、それからずっと最後まで入院していたんですね。で、最後にはですね、まあ、看護をしなければならない、その世話をしてくださる方が、はい、足上げて、はい、こうして足ですね、ちょっと命令口調なんですね。で、人の世話になっているというのは、しんどいことや嫌なことやと私によく愚痴を言ってましたね。体を動かせていたことがどんなにありがたかったかと思うってよく言ってました。すると、仕事ができる、良いことができる、少しは優しい言葉も語れる、手紙も書ける、好きなことができるというのは、それ自体がもう神様から与えられた恵みであり、あるいは報いではないですか。マルタも、こうしてトントントントン料理ができるということ自体が報いというように思う人があるんですね。そのマリアのことが気になる。いつもいつも楽な方に回ってというような思い方しかできない。だからこのことをイエス様おっしゃったの。どうしても必要なこととは、神ご自身を見上げて、そこで使えていくということですね。そう考えると、この話は、私たちもまた大いに学ぶことができる大事なことだと。同じようにことをするんだったらね、喜びを持って主に使えよという言葉に、詩篇の100編の2節にあるようにですね、喜びを持ってしたいものですね。で、この話というのはね、結論なんですね。面白いことだけど、彼女からそれを取り上げてはいけませんと言われた後、マルタはどうしたか、どういう行動をとったか書いてないんですね。マルタは、あ、イエス様、また私は失敗しました、本当でした、この大事なこと忘れてました、マリア、私ね、ちょっと、もうちょっと、料理、時間かかってやらなあかんからね、あんたね、吉家さんみたいに CD 届いていく。言わないでしょうけどね。そう言えたらいい。 結論書いてないんですよ。結論誰が出すんですか。あなたが出すんですよ。あなたがこれを読んで、そうか、私はマルタや、私はマリアや、マリアって、またマリアでお姉さん、いつもいつも料理してくれてありがとうっていうような配慮に出れればいいわけでしょう。そういう心遣い、気遣い、そういうことがこの話の書かれていない結論として私たちが答え出すべきだということを思わされるわけですね。気が落ち着かないとき、我々もいっぱいあると思いますが、この御言葉から神様のヒントを与えられて歩んでいただければと思いますね。お願いしてありがとうございます。天の父は神様、有名なマルタとマリアの話から、マルタが喜び悼んでお迎えしたはずのこのもてなしが予定通りいかないと、そう苛立ってしまって、マリアに文句を言う、またイエス様にさえも命令を発するような、そういう姿を見ました。神様、愛すべきマルタではありますけれども、彼女もまた問題だったことを思わされます。私もまた、私どももまた同じように、良い手もありますが、またここは改良されなければならない、砕かれなければならないという点もございます。今日、座れたお一人お一人の中に、似たような経験をしてこられた方々もいらっしゃるでしょうか。主よ、どうか、あなたがお一人お一人に、慰めと励ましと知恵と力を与えて、どうぞ祝福を持って臨んでくださるよう、これからお祈りいたします。尊いイエス様の皆を通してお願いします。アーメン。